あら、あなた、お帰りなさい。今日の農作業、お疲れ様でした。村に移住してから、時間が経ちましたが、そろそろ、こちらの生活には慣れてきましたか？いきなり、こんな田舎で畑仕事だなんて、普通は嫌ですよね。それなのに、文句一つ言わずに頑張ってくれているって、近所の方が褒めてくださっていましたよ。いい男を見つけたなって。ほっぺ、赤くなってますよ。最近、あまり夫婦の時間を取れていませんでしたから。ドキッとしちゃいましたか。ごめんなさい。久しぶりに故郷に帰ってきたものですから。毎日毎日、いろんな方にご挨拶をしなければいけなくて。
ああ、その、お帰りになって早々に申し訳ないのですが、少しだけ、お話を聞いてくださいますか？村で語り継がれている昔話についてです。ここでは、この村こそが世界の中心だと考えられています。ゆえに、人々の憎悪が集まってしまい、何もせずに放置していたら、災害などを引き起こす原因となってしまう。だからこそ、汚れを引き受けるための存在として、巫女という概念が生まれました。巫女は、村で一番の美女が選ばれます。その身に、汚れを蓄え込んでいる巫女は、村に留まり続けて、一定の間隔で、厄払いをしてもらわなければなりません。
正直に、お伝えします。現代の巫女は、この私、渚あさみなんです。今まで黙っていてごめんなさい。でも、なかなか言い出せなかったんです。何せ、その厄払いというのが、村長や村の皆さんと体を重ねる。つまり、セックスをするということですから。ええ、そうなんです。いわば私は、この村の性処理係。声をかければ、誰にだって股を開く、公衆便所女なんです。だから、言ったでしょ？私には、誰かと愛し合う資格がないって。
どうしますか？今なら、まだ間に合います。あなたが離婚したい、と、おっしゃるのでしたら、全責任は私にありますから、村を挙げて、保証させていただきます。逆に、 もし許してくださるのであれば、この村と私にまつわる秘密をすべてお話しします。それがせめてもの償いだと思いますから。かしこまりました。それではまず直近のお話から。
昨晩うちを留守にしていたでしょう。実は集会場で月に一度の宴会が開かれていたんです。あなたは帰りが遅くなると聞いていましたから、私一人で参加しました。最初こそお酒を飲んで楽しく語り合うという普通の飲み会だったのですが、途中雰囲気が一変したんです。
村の皆さんがじっとこちらを睨んできて、
これより渚麻美の裁判を開始すると宣言してきたんです。罪状は議会脱走罪。この村では他の地域を議会と呼びます。要は東京に逃げ出したことを追及してきたんです。
たかが宴会の悪ノリだと思っていますか。残念ながら違います。村長には絶対的な権限があります。私もあなたも誰一人として逆らうことはできません。
判決結果は有罪。夜通し最長教の刑を命じられました。一晩中宴会の参加者全員で私に罰を与える。二度と脱走しないように、村に忠誠を誓うように再調教する。刑罰はすぐに実行に移されました。執行人である村長の命令で酔っ払った皆さんが一斉に襲いかかってきて、
そして
うん、大丈夫ですか。一旦休憩を取りますか、それとも続けさせていただきますね。あちこちから手が伸びてきて、身ぐるみ剥がされてしまいました。せめて知らない人であればまだ良かったのかもしれません。ですが周りにいたのは小さい頃からお世話になったおじいさんたちばかり。小さい頃お菓子をくれた方に学校への登校を見守ってくれていた方、100点満点のテストを褒めてくれた方、 緒にされてしまったんです。ええ、はい、当然のように胸やお尻を触られてしまいました。わしづかみにされたり、どさくさに紛れて乳首をつままれてしまったり。ねえ、あなた、こちらの写真を見てくれますか？この目隠しをされて、全裸の体にお札を貼られている女、これ私なんです。なんて言わなくてもわかりますよね。こんなにお胸が大きい村の女は私くらいしかいませんから。だからこそ巨乳フェチの村長様に目をつけられて、中学生の頃に巫女に選ばれてしまったんですけど、こう写真をアップにしてお札に書かれている内容を見てみましょうか。裏切り者、巫女失格、バカ、アホ、マヌケ、勝手に下界で男を作った犯罪者、やりまん、ビッチ、マソメス、オナホ、誰にでも股を開くおまんこ安売り女。私の口の周りのお札には、ほら、謝罪の言葉が並んでいますよ。もう二度と村の外には出ません。この体は村の皆さんのものです。飽きるまでいっぱいエッチしてください。勝手なことばかり書かれちゃってますね。いや、あなたったら、そんなに写真をじーっと見つめちゃって。どうしたの？大丈夫？なんだか息が荒いですよ。今の私とは別人みたいなひどいありさまにびっくりしちゃいましたか？それとも…こうして全身に落書きをされた状態でお尻を叩かれました。それはそれは強烈なスパンキングでした。知り合いのおじいさんたちからこう、あさみちゃん、スケベなケツに育ったの。みんな帰ってくるのを心待ちにしておったんだぞと囁かれてから、めっちり実ったお尻をパンパン、ペチペチペチ。ただ暴力を振るわれているだけだというのに軽く言ってしまったんです。その前に咀嚼されたお酒を口移しで飲まされていたせいかもしれません。意識が朦朧としていて、気づいた瞬間には快楽の火花が散っているみたいな。そうやって 巫女としての自覚を刻みつけられていきました。
他にもこのように、おじいさんたちの唾液まみれの下で顔を舐められてしまいました。
ほっぺのお化粧を舐め落とすように激しく、そして濃厚に、発情期の動物が好みのメスに匂い付けをするように、
私が許可するまでキスは禁止。だってあなたは下界の人間、部外者だもの。その代わりに大きくなってしまったこちらを慰めて差し上げますね。熱い。先っぽからもねばついた我慢汁が漏れちゃってますね。お顔をなめられて興奮しちゃったんでしょうか。そういえば村に越してきてからは忙しい日々を送っていましたから、夫婦での夜の時間が作れずにいましたね。今日はこの勃起おちんちん、お手手でチコチコしごいて気持ちよくしてあげますからね。では行きますよ。張り詰めた竿を握って、上下にしっこしっこ、キュッキュッ、ニュクニュク、チュコチュコ、聞くに耐えない下品な話ばかりですけれど、精一杯気持ちよくしてあげますからね。それでは、先ほどまでのお話の続きを。
舐められたのは、お顔だけじゃありませんよ。肩や二の腕、お腹、太もも、指先やつま先に至るまで、たっぷりしゃぶられちゃいました。おじいさんたちの舌使い、あなたのお耳をなめて再現してあげますね。
ジムチのお尻、それぞれ3人ずつ、合計6人くらいのおじいさんに囲まれて、もうぎゅーってつかまれながら、お酒くさーいベロで、ブチブチブチベロベロベロベロ、味がする。まだ若いからプルプルのツヤツヤで舌を弾き返してくる。あー、たまんねー、巫女のデカケツ、たまんねー、ほっぺスリスリ止まんない、尻肉柔らかすぎー、おしゃぶりセクハラ地獄でしたよ。皆さん、もう二度と下界には逃がさないぞっていう強い意志を持って私の肌に匂いをつけようとしていました。おー、全身を眠られている間、あなたのことを思い出して苦しみを必死に乗り越えようとしたんです。でもダメでした。くっさーい唾液の匂いであなたの顔が塗りつぶされちゃったの。それで、ああ、私はやっぱりこの村の巫女として生きていくしかないんだって、そう思っちゃったんです。チンポビクビク震えちゃってますね。シコシコシコシコ、チュクチュクチュクチュク、不快ですよね。自分の爪が村人の慰み者にされているだなんて。それとも興奮されてるんですか？あら、やだ。そうなんですか？もしかしたらあなたって巫女の夫としての素質があるのかもしれませんね。唾液を塗られた肌に、おじいさんたちのペニスをこすりつけられたら、いよいよ匂いつけ完了です。村の香りに染まった姿で私は畳の上で踊りました。長いお乳を揺らしてケツをブリンブリン振り回して下界に脱走した爆乳巫女マンコをはめてくださいって、腰をへこへこ振るんです。はめこびの舞って言うんですけどね。最後、まんじるだらけの畳に正座をして、ぐぐーっと頭を下げて交尾のおねだりをするんですよ。そしたら
次の瞬間にはもう誰かのおちんぽで侵されちゃってました。やっていましたから、一人目がどなたかなんて覚えていません。薄い布団と激しく腰を打ちつけられて、おまんこズボズボされている感触だけが頼りでした。あなたもご存知のように、私なんていわゆる名器じゃないですか。なので一分足らずで射精してしまう方が何人もいらっしゃって、本当に変わる変わるおじいさんたちに抱かれちゃったんです。斜め向かいのお家に住んでいる結城さん、先日お野菜をいただいた農家の山崎さん、村で個人商店を営んでいらっしゃる川田さん、他にも大勢のおじいさんたちを一晩でお相手させていただきました、全員で約20人くらいはいたかもしれませんね。あらあら、もうお手手が我慢汁でベトベト。大事なお嫁さんが他のオスたちに侵されてるのを想像して、あなたのおちんぽ限界だよって泣いちゃってますね。ああ、やっぱり私たちって相性抜群みたいですね。きっと前世から運命の赤い糸でつながっていたんでしょう。そろそろ行かせてあげますね。手こき激しくしますから、ほーら。私が抱いている時のおじいさんたちの顔、とっても気持ちよさそうでしたよ。オスとして自分の子孫を残したいという繁殖欲が久々の交尾でざわついたのでしょうか。皆さん、年齢を感じさせない荒々しい腰使いでした。うまい、このひなひなやばすぎ、暖かくてチンポに絡みついてくる。さすが巫女はチンポにこびるのがうまい、スケベなメスじゃの。あくまで線が締め付けじゃ。ニュルニュル一つまめ焼き最高。そんな感じで一晩中大はしゃぎでした。だから私も甘い声で答えてあげたんです。おじさまたちのおちんぽと再会できてとっても幸せです。村の外で部外者と愛を育んで勝手に男作ってごめんなさい。私の助けべビッチ一妻をマンコにたっぷりお仕置きしてください。おじさまたちの濃ゆいお子種でお恵みください。射精が近づくにつれておじいさんたちの腰使いは 強い意味が込められているように感じられたんです。パンパンパン、もう二度とこの村から逃げようとするな。パンパンパン、また東京に逃げたとしてももうだ。絶対に見つけ出して村に連れ戻してやるからな。パンパンパンパンパンパンパン、よそ者と愛をあがく村と言語道断。お前は渚あさみは村の肉便器なんだぞ。機械のオスには股を開くな、このクソビッチ。パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、今後は村長様の許可がない限り旦那とのセックスを全面的に禁止する。パンパンパンパンパンパンパン。どうですかあなた、おてておまんこ気持ちいいですか？あらあら、もうお返事もできないんですね。チコチコチコチコチコ、ニチニチニチニチニチ、いいですよ、言ってください。ただしそれは契約を承認するサインとなります。もう二度と勝手に私を抱こうとしない。何があろうと村長様の命令に従う。私を巫女として災いを払うための肉便器として認め、その夫として正しい振る舞いを心がける。いいですか、最低限あなたにある権利はオナニーをすることだけ。それでも構わないというのでしたらどうぞ射精しちゃってください。行く、もう行く、もうチンプ行っちゃう、精液出ちゃう、漏れちゃう、行く行く行く。そうだよね、本当は嫌なのにもう我慢できないんだよね。夢が犯されたエロい話聞かされながらって呼吸、おちんぽ気持ちよくて漏らしちゃうんだよね。先っぽパンパン、もう来てる来てる、そこまで来てるね。最高に気持ちいいの。いいよ、どうしておちんぽ気持ちよくなって上手に射精できたら久々にチューしてあげるから。いいよ、チンポ言って、黙ってるこういうの出して出して出して、いいよチンポ言って。ほらほらほらほら、せーの、ピュピュピュタピュピュルピュルルルル、タブタブタブ、ピルピルピル。
お疲れ様でした、あなた。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。つまらない話だったかと思いますが、どうやら楽しんでいただけたご様子で、嬉しいです。
また何かありましたら必ずご報告しますので、その時はよろしくお願いしますね。